最後は高山インフォのコーナーです。今回は新仮想上の候補地選考を進めていますと題してお話を伺っていきます。お越しいただいているのは高山市役所仮想上建設推進室の大川誠さんです。大川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高山市の新しい仮想上については、こう早く場所が決まって早く建てられるといいなと思っていらっしゃる市民の方も多いかと思います。年末には候補地選考の新聞報道などもあったようですけれども、はい、いよいよ候補地の選考が進んできたようですね。
はい、
この仮想上の候補地、新しいものを進めているというのは、新しいものを探すというのは、うん、いつ頃から取り組まれているんですか？
はい、そうですね、私平成26年から携わっておりますけれども、
はい、
平成27年にですね、ちょっとそれまで候補地としておりましたところを一旦取り下げさせていただきまして、
はい、
平成28年にですね、市民の方ですとか大学の先生など有識者の方で構成します高山市新仮想上建設検討委員会という組織を作らせていただきまして、
はい、
平成28年からその検討委員会で候補地選考を進めております。
その新仮想上建設検討委員会という、はい、この委員会はどんな方で、はい、作られているんですか？
はい、有識者の方はですね、はい、コミュニティの専門家ですとか、環境の専門家、仮想上の専門の方など、5名見えまして、はい、あとは高山市民からは、各種団体の本当に仮想上にあまり関係のないような多くの団体の代表の方、推薦されしていただいた方を、
はい、
来ていただいて42名で、
42名、
はい、
大所帯ですね。
そうですね、
本当にこう、はい、いろんな分野 の、
はい、
見方ができる、多角的に、はい、見られる方々がで今回構成されていて、
はい、
候補地選考が進んでいると、
はい、
いうことですね。
は
い、今の状況はどんな感じでしょうか？
はい、この検討委員会ではですね、
はい、
まず最初にどんな仮想上にしていくべきか、作るべきかという基本構想というものを作りまして、
はい、
それからですね、また具体的な候補地の選考に入る前には選考方法を最初にあらかじめ決めてから選考を進めてきております。
はい、
候補地はですね、一般の皆様からご応募いただいたものが31件、私有地を抽出したものが42件ありまして、
はい、
合計で73件の候補地を、選考対象として絞り込みを進めてまいりました。
最初は73件も候補地があったんですね。
はい、そうなんです。このあらかじめですね、この決定しました選考方法に従いましてですね、
はい、
昨年の夏には、73件から一旦19件にまで絞り込みを行いまして、現地視察ですとか高知周辺の調査なども進めながら、12月年末までにはさらに5件にまで絞り込んだ今ところです。
いや、最初は73件も、候補地があったということです。それだけ候補地が多いと、こう私たち一般市民はなかなか想像しづらい部分もあるんですけれども、今回、
はい、
5件まで絞り込まれてきたということなんですが、
はいはい、
この5件の候補地は具体的にどこか教えていただけますか？
はい、では5件の候補地をご紹介いたします。5件の候補地はですね、新宮町、入川町、大ヶ谷、恵那古町、西ボラ町、清見町、牧ヶ洞の5件になります。
はい、
まず新宮町の候補地は原山市民公園の南側に隣接しております雑種地山林です。
うんうん
うん、入川町大ヶ谷の候補地は入川運動公園の東側に位置しておる農地です。
はい、
恵那古町の候補地は、旧射撃場の北東側にあります農地になります。西ボラ町の候補地は、まあ、現在の市営仮想場とその周辺の山林などでございます。
はい、
もう一件、清見町牧ヶ洞の候補地は、中部縦貫自動車道高山西インターの北側で、岐阜県畜産研究所の東側にあります、雑種地です。以上の5件が、今のところ候補地になっております。
はい、今最終候補地絞り込まれた5県について詳しく場所をご紹介いただきましたけれども、ラジオをお聞きの皆さんもこう聞きながら、ああうんうん、あそこねあそこねというふうにイメージをしていただきながら、聞いていただけたと思います。この5県からいよいよ火葬場の建設地が決まっていくということですね。
はい、選考方法ではですね、後に疑義が生じた場合には、除かれた候補地の再検討を行う場合があるということにはしておりますが、まあ、今はですね、この今言いました5県の中から最も良い場所を選考したいということで、検討委員会はですね、先週にも再度現地視察を実施して、この5県の中から選考を進めているところです。
はい、わかりました。実際に現地を見に行かれるなどして、
はい、
候補地かなり具体的になってきましたね。
はい、火葬場はですね、市民生活にはなくてはならない施設でございます。ほぼ毎日利用される大切な施設ですが、まあ、たくさんいろんなところに建設されるというものではありませんし、ご自身の身近な場所に火葬場が建設されるなんてことを想像されたという方は、まあ、ほとんどおられないと思います。
そうですよね。
はい、それが今火葬場の候補地が5県にまで絞り込まれまして、まあ、例えば、まあ、ご自身の身近な場所に火葬場が建設されるかもしれないということになった方で、驚かれておられる方もいらっしゃるのではないかなと思っております。
はい、先ほどご紹介いただいた5県の中から、はい、決まる予定ということですけれども、こう改めて聞いて、あ、そこが今候補地最終絞り込まれている場所なんだということで、驚かれてこのラジオを聞いていらっしゃる方も多いかもしれません。やはり火葬場というと身近な親族などに不幸がなければ、こうお近くに住んでいらっしゃる方以外はほとんど意識することはないですもんね。
そうですね、そうだと思います。ですけども、まあ、火葬場は、まあ、そういう大切な方をお見送りをするという重要な施設でございます。
はい、
まあ、普通普段は、火葬場を意識するということはあまりないかとは思いますが、まあ、候補地のご近隣ではないという皆様も、もしご自身の身近な場所に火葬場があったらどう思われるのか、ぜひ一度ご想像していただきまして、火葬場というものについて一度考えていただければありがたいなと思っております。
確かに火葬場は本当に私たちの生活にはなくてはならない大切な公共施設ですので、私たち市民一人一人がじっくり自分のこととして考えてみることが非常に大切ですね。
はいはい、
それでは火葬場に関するお問い合わせ先を教えてください。
はい、火葬場につきましては高山市役所火葬場建設推進室、電話番号0577-577-7755番にお問い合わせをお願いいたします。またですね、選考の経過は高山市のホームページでも随時公開をしておりますので、市役所のホームページもぜひご覧ください。火葬場につきまして皆様のご理解ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。問い合わせ先繰り返しご紹介します。火葬場につきましては高山市役所の火葬場建設推進室、電話番号は0577-57-7755、 0577-57-7755 番にお問い合わせください。そして選考の経過、現在の過程については高山市のホームページでも随時公開をしているということですので、ホームページもぜひ合わせてご覧ください。本日は新火葬場の候補地選考を進めていますということで、高山市役所火葬場建設推進室の大川さんにお話を伺いました。大川さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。